Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。1740回、9月18日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして月ちゃんは今日も裏方さんですよ。はい、もう暑い暑いとね言わなくなるって、過ごしやすい天気になってきてますけどもね。皆さん風邪ひいてませんか？朝晩はちょっと気温も寒くなってきてますけどもね。ヤシさん、こんばんはです。はい、今日は仕事終わって数ぐらいの時に震度4の地震がありましたよね。茨城県南部が震源のようですけどもね。詳しい情報は、震源は茨城県南部、マグニチュード 4.3、 震源の深さは80キロってことです。震度4を記録してますけどもね。震度4は埼玉なんですけどもね、加須市。これ収録前にスキちゃんからカス市って読まないようにねってね釘を刺されてましたけどね。あ、ごめん、カゾ市結局間違えてるじゃん。カゾ市ね。震度4だったようですけどもね。なんか関東と北海道となんか交互に地震が起きてるような気もしますけどもね。もう大きなのが来ないといいですけどね。ちょっとビクビクビクビクですけどね。はい、まあ地震もあったり、関東の方は昨日ゲリラ豪雨、なんか道路が冠水するぐらい降ったみたいですけど、今日もまた東京埼玉の方で雨雲が発達してるみたいですよね。1時間に50ミリ超えの激しい雨が降ってると。まあ局地的なんでね、まとまってドーッと降ってるような感じですけどもね。幸い島根はゲリラ豪雨にはなってないですけどもね。雨もそんなに降ってないんで。なんかゲリラ豪雨っていうと関東とかあっちの方が多いような気がするんだよな。はい、まあ、仕事帰りの方もいらっしゃるかもしれませんけどもね。傘があるのかな、なかったらちょっとやばいんじゃないかなって気がねしなくもないですけどもね。 さんは Apple Watch、iPhone 予約はされたのかな、どうなのかな。今日スキちゃんにね、島根はアプローチ売ってるお店ってソフトバンク1店舗しかないんですよね、松江市内まで出ないと。でオンラインで買ってしまだわねってね何気に言ったんですけども、ソフトバンクオンラインショップでの販売がないというね松江までお店まで行かなきゃ買えないぞという形になってますけど、スキちゃんもうアプローチ買う気満々ですよ。私の初代のアップルウォッチのお下がりを使ってるんで、ウォッチOS 5に上げられないんでね、買う気満々でいらっしゃいますけども、まあ、iOS 12 ウォッチOS 5、リリースされましたけども、皆さん順調にアップデートはできてますかね。私は昨夜のうちにねやってしまいましたけどもね、このアートワークの一番真ん中のアップルウォッチのフェイス、私これがね使いたかったんですけどもね、これはどうもウォッチOS 4じゃないとこのフェイスは使えない、使えないみたいなんですよね、はい、ウォッチOS 5じゃない3に、あ、じゃないウォッチアップルウォッチシリーズ3にウォッチOS 5入れてこのフェイスを使おうと思ったけども出てこないというね、なんだよって感じですけど野娘さんこんばんは。 iOS 12アップデート終了、今のところ問題なし。多分問題はないと思いますよ。私も 2,3 日これ使ってますんでね、 iOS 12特に問題は起こってません。イカリンピカリンさんこんばんは。スキちゃん僕買わないってそれに100円しかかけんのかいもうちょっとかけろよ。左側のねなんか煙っぽいやつ、これはどうもね設定ができるみたいなんですけどもね、アップルウォッチね、スキちゃんみたいに初代の人とか、あとバッテリーの持ちが異様に短くなっている方は、ウォッチの4シリーズ4は買いだと思いますよ。ただね、今回のアプローチシリーズ4売りは日本ですぐには使えないんだけども、やっぱ新電図だと思うんですよね。でどうも新電図がね厚生労働省に申請は出してるようなんで、そのうち使えるようにはなるんでしょうけども、一般的に医療機器として認可を受けるためには臨床試験を受けなきゃならないわけですよ。でこの臨床試験がだいたい普通 1年かかるっていうんですよね、まあ、今回発表されてから厚生労働省に申請してるってことはありえないと思うんでね、もっと前に申請してて、アメリカの方は認可が下りてるわけですから、だからまるまる今から1年かかるわけではないと思うんだけども、年内はどうなんだろう、年内に使えるようにならないんじゃないのかなって気がするんですよね、心電図機能。なので私みたいに3を持ってて、その心電図機能目当てに買い替えるんであれば、今回はすっ飛ばして来年のモデルを狙った方が利口なんじゃないかなと思うんですよね、まあ、来年多分また9月に新しいアプローチの発売発表があると思うんでね、それを狙った方がいいのかなって気はするんですよね。 だから私は買い替えはしません。まあシリーズ3を使ってるんでね。だから私は買わない方に500円かけます。エイリツさんこんばんは。 iOS12 は何が違うの？あ、これまたね本編の方で紹介しますけども、結構いろんな機能が追加されてますよ。のぶすみさんアプローチシリフェイスが好き。シリフェイスってどれ？どれ？あー、シリフェイス、シリのフェイスってあったっけ。ジミーちゃんだから僕は買いません。あ、こんばんは。ジミーちゃんこんばんは。スキちゃん、心電図より血圧測定の方が需要ないかなと個人的には思ってますが、うん、確かに心電図よりも血圧が測れる方が需要は大きいでしょうね。ただその血圧計として使う場合もやっぱり臨床試験とかありますしね。だから今回のシリーズ4はよっぽど今月ちゃんが使ってるように初代のアプローチだと OS がアップデートできませんからね、そういう人は買いかなって思うんですけどもね。はい、ということで本編の方行ってみたいと思いますよ。記事はね裏で好きちゃんが上げてくれますんでよろしくお願いしたいと思います。おもう上がってるじゃん。はい、それではまず最初の記事は宇宙ネタからいきたいと思います。ギズモードジャパンにあった記事です。速報、 ZOZO タウンの前田 CEO 月へという記事が上がってました。はい、昨日スペース X が日本人を乗せて月へ向かうよと。まあ月へ着陸するわけじゃないですけどね、多分月をぐるっと回って帰ってくる宇宙旅行だと思いますけどもね。誰が行くんだろうと、記事になってましたけども、やはりゾゾタウンだったそうですよ、前澤さん。まあ金持ちはやることが違いますな。テレビのニュースでもね結構報じられてましたよね、夕方から。はい、まあ、本人が、語ったんでね、まず間違いないということですけどもね。先ほどスペース X のロケット BFR を利用した史上初となる月旅行の民間搭乗者がファッションコマースサービスの ZOZO タウンを経営するスタートトゥデイの前澤友作さんでいいのかな、であることが分かりましたと。人類が月に向かうことは1972年のアポロ計画以来とのことですということだそうですね。前澤さんが行くってことは彼女も行くんでしょうね。まさか一人で行くってことはないと思いますんでね。ただ一緒になんか芸術家を連れていくって言ってますよね。8人だったかな。そこの中にあの方も含まれるのかどうかよく分かんないですけどね。2023年でしたっけ、打ち上げが。まあ訓練もあると思いますけどもね。日本人何番目の宇宙飛行士なのかな。優作さんでいいのね。ジミーちゃん、血圧は電気信号じゃないし難しそう。うん、確かにね。それこそバンドに空気を送り込んでギュギュギュギュ締め付けないとダメですよね。 けいちゃんこんばんは。ジミーちゃん見たん予想してたね、前澤さん。あ、予想してたっていうか、まああの記事の中にあの孫さんとかこんな人が候補に上がるんじゃないのっていうのを読んだだけですから、別に私がね予想したわけじゃないんですけどね。まあただ金持ってる人って言われてピッとこう思い浮かぶのがその辺ぐらいでしたけどね。のむすみさん、写真の優作と書いてあったローマ字で、あ、ほんで優作で正しいんだね。お金はドルでもう払い込み済みなのかな。それはもう済んでんじゃないかな。ジミーちゃん、その理論でいくとスキタンが買うならミッタンも買うんだね。だから僕は買いませんよ、アプローチ今回は。シリーズ3で我慢しておきますよ。はい、それでは次の記事ですよ。Cネットジャパンにあった記事です。 Amazon 電子レンジを含む8種類のアレクサ対応デバイスを間もなく発表かという記事が上がってました。スマートスピーカーやスマートディスプレイ、スマートボタンなど、アマゾンがアレクサ音声アシスタントにかける野望は拡大し続けていますが、アレクサ製品群自体に関しては幅の狭いカテゴリーをいくつか構築するだけにとどまり、アレクサで制御可能なデバイスのエコシステムの提供は主にパートナーに依存していると。しかしCNBC のアメリカ時間9月17日の報道によると、 Amazon は独自のアレクサ搭載電子レンジの発売を計画していると。この電子レンジは同社が2018年中に発売を予定している8種類またはそれ以上の未発表デバイスの一つのようだということで、アレちゃん搭載の電子レンジが出るそうですよ。アレちゃん搭載してどうするんだろう。アレクサに何だっけ、お料理アプリ、お料理アプリあれが搭載されてますよね。それ使って電子レンジの設定もしてくれるのかな。例えば何か作りたいっていうと、電子レンジの中にこれとこれとこれとこれを混ぜて入れてねって、あ、そうそう、クックパッド、けいちゃんありがとう、クックパッドで扉を閉めると勝手にタイマーセットしてチーンって言うと出来上がるっていう感じのデバイスになるんでしょうかね。まあ今喋る冷蔵庫とかポットとかあるから電子レンジが喋っても驚きはしないでしょうけどもね。はい、ますます料理も AI に支配されるっていう時代が来るんでしょうかね。はい、あ、のらちゃんこんばんは。ヤッシーさんはこんばんは言ったね。そうだね、言ったね最初に。はい、でもなんかお高そうな感じがしますよね。はい、それでは次の記事です。こちら携帯ウォッチにあった記事です。 Google Play にポイントプログラム日本限定でスタートということだそうですね。Google はスマートフォンアプリなどを提供する Google Play においてポイントプログラム Google Play ポイントの提供、ポイントの提供を開始しました。ユーザーは今後数日以内に利用できるようになると。 日本だけの取り組みとして提供されますということで、はい、ポイント大好きな日本人のために Google さんがポイントサービスをスタートということだそうですね。アイテム課金や指定されたアプリのインストール、週単位で実施されるキャンペーンの参加でユーザーにポイントが付与されます。インストールで付与されるインストールで付与されるアプリは当初限定的とのことだそうですね。インストール直後にアプリが削除されるなど悪用されないか今後の動向を見ていくですね。記事の中今度の動向って書いてあるけど、これ多分今後の動向の間違いだと思いますけどね付与されたポイントは100ポイントにつき100円相当の Google プレイクレジットに交換して使えるほか、ゲーム内アイテムの購入に利用できますと。でポイントを貯めていけばブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナとステータスが変化すると。上位のステータスになればポイント付与率が上がるということはそうですね。最初は全員ブロンズで100円につき1ポイントですが、250ポイント貯めればシルバーになり、100円につき 1.25 ポイント貯められますと。うん、なんかマイレージサービスみたいな感じになってきてますね Apple さんはこれ導入しないだろうね。アップルも導入してくれるといいのにな。のぶすみさん、セイントセイヤか。セイントセイヤなんか聞いたことあるな。なんだっけ、アニメかなんかだったかな。はい。それでは次のニュースです。こちらはギズモードジャパンにあった記事ですね。2019年の新型 iPhone 背面トゥルーティップスカメラの搭載はないかもという記事が載ってました。来年の iPhone の話ですけどもね。早くも2019年来年の新型 iPhone についての噂が出てきてますと。 925Mac によると、来年の新型 iPhone には背面の TrueTips カメラの搭載がないかもしれないということだそうですね。これを予想しているのは、ミンチークーさんですね。iPhone XS、XS Max のフロント側に搭載されている赤外線のトゥルーディップスシステムは2019年モデルでは搭載されないとのことだそうですね。カメラや AR 機能のさらなる強化を期待していた方は期待していた方にとっては少しがっかりな情報ですと。カメラが変わるってこと？これね、値段かなんかを下げようとしてんのかな、機能として。しかし講師によれば、現在の、2カメラによるポートレートモードでも十分な性能が達成できており、深度センサーを利用した AR 機能の統合はまだ早いとのこと。むしろ Apple は今後 AR 機能を進化させ、AR グラスに応用しようとしているとも伝えていますと。来年は AR グラスが出るかも。あくまでも噂ですけどね、はい。まあ、まだ今年の iPhone 自体の発売がね、まだまだまだまだって来週の話ですんでね、どこまで信用してよいか分かりませんけどもね、どうなることやらですね。はい、 それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。 UQ モバイル iOS12 を搭載した iPhone5S で SMS が送受信できない問題が発生中ということだそうです。 UQ モバイルが iPhone5S を本日リリースされた iOS12 にアップデートすると、SMS の送受信ができなくなる事象が確認されていると案内していますと、そのことから iOS12 へのアップデートは控えるように案内していますっていうか、今更言っても遅いんじゃないのって気がしなくもないですけどもね。なお原因については調査中とのことで、事象の改善が確認でき次第改めてホームページで案内しますと、でマイネオの方でも不具合が発生しているようですね。 A プランを利用している場合に同様の事例が報告されており、同じ原因と思われますと、該当する方はアップデートを様子見した方が良さそうですと、はい、UQ モバイルマイネオ、こちらの SIM を使ってて iOS5S、 5S まだ使ってる人いるのかな、こちらでSMS の送受信ができなくなりますので、 iOS12 へのアップデートはしばらくお控えくださいということだそうです。えなりちゃん、いくらむさん、こんばんは。はい、それではここからはすきちゃんが今日記事を拾ってきてくれました。2つほど紹介したいと思いますが、まずお菓子ネタいきたいと思います。急げ湖池屋の限定ポテチが予約再開という記事が上がってました。これはですね、コンビニでもスーパーでも買えない、はたまた楽天でもアマゾンでも買えない幻のポテトチップス、これ湖池屋の期間限定のポテチだそうですね。湖池屋工場直送便というポテトチップス、あれこれさっき見てた記事となんか違うような気がするけど、合ってるよね、合ってますよね。新じゃがを使った数量限定のポテトチップスだそうですね。ん？ちょっと待って。これさっきすきちゃんに教えてもらって見てたのと違う？もしかして。すきちゃんこのページだったっけ？あ大変失礼しました。スキちゃんから終わってる。これさっき見てたページとスキちゃん違うよね。あとこれ予約限定が9月11日までって書いてあるけど、やっぱりこれ終わってる記事だね。はい、大変皆さん失礼いたしました。この記事はなかったことにしてくださいあれさっき見てたのこの記事だっけ、なんか違うような気がしなくもないけどな。あ、次回11月にやるって話、はい、この記事はすいません皆さん記憶から消してくださいねはい、もう一つスキちゃんが拾ってきてくれた記事です。こちらは IT ネタですね。これはメディア AI ニュースっていうところにあった記事かな。生き物にスマホをかざすと名前がわかる LINE レンズ、猫の判別にも対応という記事が上がってました。ベンチャー企業の LINE は9月18日、 スマートフォンのカメラをかざすと生き物の名前が表示される iOS アプリ LINE レンズが約90種の猫の判別にも対応したと発表しました。名前を知りたい猫にスマホをかざすと判別した品種名と確信度を表示しますと。この LINE レンズは生き物にスマホのカメラをかざすと AI が動植物を識別し、アプリ画面に生き物の名前が表示されるアプリです。魚類を中心に哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、甲殻類、軟体動物、四方動物っていうのかな、約5500種類を判別できるということだそうですね。その他にも、犬種の判別にも対応しているということだそうですよ。そして最新版のバージョン 1.0.4 はシャムやベンガルなどの、猫の品種にも対応すると。判別が難しい場合は猫科の仲間と表示されるということだそうですね。これ一応ダウンロードは無料なんだけどもアプリ内課金があるのかな。お試し無料分として1日10種類まで生き物を認識できるが、無制限で全機能を利用したい場合は有料プラン1ヶ月360円からに登録する必要があると。1日10種類までは無料か。あ、 LINE じゃない、ごめん、リンネ、あ、本当だ、リンネレンズだ、失礼しました、 LINE のサービスかと思った。リンネレンズという名前だそうですね、はい、大変失礼をいたしました。 LINE がこんなサービス始めたんだと思い込んでましたけどね、はい。動物、植物にも対応でいいのかなですね。動植物を判別するということなんで花とかでも、識別をしてくれるんじゃないかなと思いますね。まあ、1日10種類までは無料で使えるようですんで、ダウンロードして使ってみてはいかがでしょうか。はい、それではここからはですね、今朝リリースされた iOS12、 それから WatchOS5 などの情報をまとめて紹介したいと思いますが、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iOS12 のまとめ（使い方）ということでね、iOS12 の関連記事のまとめの記事ですね、それぞれのリンクが貼られたページを紹介しておきたいと思います。まあ、いろんな機能が追加されてますよね。これ全部は紹介しません。ちょっといっぱいありすぎるんでね。ポッドキャストの方にはそれぞれの記事のリンクは貼っておきたいと思いますけども、ここではですね、そうだね、 2,3 個ほど紹介しておきましょうかね。一番上からいくと、iOS 12 3D タッチ非搭載旧 iPhone でもスペースキー長押しでキーボードをトラックパッドに変更可能にという記事があるんですけども、これは 3D タッチ対応の iPhone の場合ですね。キーボードのところ長押しするとカーソルを自由にこう動かせるようになるんですよね、トラックパッドみたいに。でこれが 3D タッチを非搭載の古い機種でも使えるようになるよと。その時には、スペースキーを長押しすることで、トラックパッドにできるということだそうですね。今まで 3D タッチがついてないとこの機能は使えなかったんですけどもね。 iPhone6S それから 6S プラス、ここは 3D タッチがついてるからそれよりも古いやつですよね。6とか 5S、 それとあとは 3D タッチのついてない 10R、 こちらでこの機能が使えるようになるということのようです。あとは面白そうなのだと、Apple Music で歌詞を使った曲検索が可能になると。ただしこれは日本は未対応、あ、未対応かなんだ、未対応を紹介してもつまんないねここの中に出てくるね、アニ文字の追加とアバター作成可能なミー文字機能っていうのがあるんですけど、これは iPhone X 以外でもミー文字が作れるんですかね、OS12 にすることによって。私の手元ではちょっと確認をしてないんですけども、今までアニ文字 iPhone X だけの機能でしたけども、もしかしたら iOS12 入れることで可能になっているのかもしれませんね。10以外にiOS12 を入れた方、ちょっと確認をしてみていただきたいと思いますけどね。10以外でも使えるのかどうなのか。あとは、通知のグループ化が可能にということで。これはスリープ状態の時に通知が出てきますけど、今までは全部が一つ一つ出てきてたんですけども、同じアプリの中で複数の通知がある場合はグループ化されて、そこをタップすることによってそのグループされたものが展開されるという機能が追加されてますね、 iOS12 で。あとボイスメモが iPad にも対応と、今までは iPhone にしかなかったんですけども iPad でもボイスメモが使えるようになると、はい、ということで、まあいろんな機能が追加されてますんでね、ぜひ新機能を使ってみていただきたいと思います。あともう一つこれを紹介しとこうと思ったんだよな。これ iPhone、iPad を AirPods に音を送るリモートマイクにできるライブ再生機能に対応と。 AirPods を使ってる場合 iPhone の離れたところに置いておくと、そこで音を集音して AirPods の方に送ってくれるという機能ですよね。でこれね、ちょっと使い方が難しいというか特殊なんですよね。これはですね、設定のコントロールセンターの下のカスタマイズ、ここで、聴覚サポートっていうのをね追加してやるんですよ。そしてコントロールセンターからこの聴覚サポートを長押しすることでこの機能をオンにすることができる。あ、長押ししなくてもいいのかな、タップすることでこの機能をオンにすることができると。特に専用アプリとかそういうものとか、あとはアクセシビリティ の中にもこの機能のオンオフはないんでね、ちょっと見えにくいところに、オンオフがありますんで、実際に設定をして使ってみていただきたいと思いますね。はい、でここが iOS12 の新しい機能の紹介で、で Apple Watch 用の WatchOS5 の新機能について、これはね個々に記事が上がってるんで、 こちらはスキちゃんに URL を貼ってもらって紹介をしたいと思いますよ。マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 WatchOS5 ワークアウトの自動検出機能ということで、あれスキちゃん URL 上げてない？あ、今から上げるのかな。WatchOS5 からワークアウトの自動検出機能により多数のワークアウトにおいてすでにエクササイズを開始しているときにはワークアウトアプリを起動するように、かつすでに動いていた分についてのデータは追って加算、または終了している場合はワークアウトをアプリで終了させるように通知を送信することができるようになりましたと。なんかややこしいですね。iPhone の WatchOS アプリの中の MyWatch ワークアウトからワークアウトの開始を通知、ワークアウトの停止を通知をそれぞれオンにしますと。オンにするとランニング、スイミング、エリプティカルまたはローイングをしているとみなされるときにワークアウトを開始するよう通知がアプローチに送信されますと。これ自動でなんかやってくれるっていう話かなと思ってたんですけども、どうも完全自動ではなさそうですね。あくまでもワークアウトのアプリは手動で起動しといてやると内容を Apple Watch 側で識別してくれるということなんでしょうね多分。これ何が起きたんですか、ヤシさん。記事のアドレスが同じ？ああ、そういうこと。スキちゃんが間違えちゃったってことね。了解了解。はい、そして次ですね。こちらもマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。ん？これで合ってるよね。あ、違う、これだ。はい、お宝鑑定団ブログにあった記事です。 WatchOS5 追加された新しい文字盤についてという記事が載ってました。 WatchOS5 の文字盤として手首を上げたりタップするとアニメーションが始まる新しい3つの文字盤、 Fire and Waterなんだ次。VAPOR？読み方が分かんない。あともう一つ、リキッドメタルが追加されていますと。これはクラゲをはじめとするモーション文字盤と同様に。実写撮影された映像をもとに制作されたものですと。うん、あと呼吸の文字盤でクラシック、カーム、フォーカスという3つのアニメーション文字盤が追加されていますと。うん、だからこのアートワークにあるようなかっこいい文字盤は追加されてないと。あ、ベイパーか。この文字盤がね、使ってみたかったんですけどもね、私は当分使えないよということのようですね。はい、そして次の記事です。こちらもマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 WatchOS5 心拍数の新機能という記事が上がってました。 ウォッチ OS5 からアップルウォッチで心臓のケアを手伝ってくれる心拍数を元にした機能、心臓の健康として、これまで安静時とみられる10分間に指定された値よりも心拍数が上がった場合に通知を送信する高心拍数に加えて、心拍数が下がった場合の通知を送信する低心拍数が追加されていますと。これ通知は1分間40回、45回、50回から選ぶことができますということですね。心拍数の測定値、安静時の心拍数、それから歩行時の平均、心拍数の回復を含む、こちらを、Siri文字盤に表示することもできますということだそうですね。今までは心拍数が上がったら通知が出てたんですけども、下がりすぎても通知が出るようになってますということですね。はい、そして次の記事、お宝鑑定団にあった記事です。 WatchOS5 コンプリケーションとしてポッドキャストが利用可能にという記事が上がってました。ポッドキャストを Apple Watch で楽しめるようになり、お気に入りのストーリー、パーソナリティ、ニュースとつながっていられますと。次に続くいくつかのエピソードを聞きたいときにいつでも再生できますと。Apple のポッドキャストにある番組など、番組ならどれでも Siri を使って検索したりストリーミングすることができますということで、アップルウォッチ単体でポッドキャストが聞けるようになりますよということのようですね。これポッドキャストはアップルウォッチが充電器にセットされていて、 iPhone の近くにあるときに同期がされますということのようですね。で、再生済みになればアプローチから削除されるんで、まあ、容量が減ってしまうのを防ぐことができるということのようです。はい、それでは次の記事ですけども、こちらも Mac お宝鑑定団にあった記事です。 WatchOS5 友達と会話できるトランシーバーが利用可能にと。これは WatchOS5 のある意味目玉機能ですよね。トランシーバーを開くと Apple Watch を持っていて、あなたがよく電話をかけたりメッセージを送ったり FaceTime 通話をする人たちの一覧が表示されますって書いてあるんですが、これ普通の電話帳が表示されたんですけどね、私のところは。あとは連絡先を選ぶだけで友達を会話に招待できます。押して話す、指を離せば相手の声を聞くことができますと。はい、で、これ収録前に娘が iPhone Apple Watch バージョンアップしてるかなと思って、選択してみたんだけども、相手はバージョンアップをしてないと、対応してないというねメッセージが戻ってきました。残念ながら。なのでトランシーバー機能はまだ、確認をしておりません。本当に使えるのかどうか今一つなんですけど、まあ多分使えるんでしょうけどもね。はい、そして次の記事です。こちらも Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 WatchOS5手首を上げるだけで Siri が呼び出せるようにということで、今までは Hey Siri って言わないとApple Watchの Siri ちゃんも立ち上がらなかったんですけども、WatchOS5 からは手首を返す、画面を表示させた状態で喋りかけるとシリちゃんが動き出すという 機能ですね。この機能は Apple Watch シリーズ4そしてシリーズ3でのみ利用可能ですということなんですけども、シリーズ3はねちょっと反応が鈍いです。やっぱりシリーズ4じゃないと快適に使えないのかなって気がしますけどもね。時計を表示させてしばらくちょっと待ってからじゃないとね反応してくれないんですよ、なぜだか。表示されたと同時に喋るとねなんかちゃんと受け取ってくれない、まあ、これは内部の処理スピードの問題かなという気がしますけどね。それでは次の記事ですよと。こちらも Mac お宝鑑定団です。 WatchOS5 メールで HTML メールを表示可能にという記事が上がってました。これまではテキストメールに変換されてたんですが、これが HTML5 でもちゃんと表示がされるようになりますよと。なおメールやメッセージで URL をリンクした場合です。リンク URL のリンクを受信した場合、ウェブサイトのコンテンツをアプローチで見やすいようにレイアウトして表示することも可能となっていますが、かなり限定的であり実用的なレベルになるまでには時間がかかりそうですと。はい、WWDC だったかな、ではウォッチ OS でウェブページが見れるようになるという内容の発表だったと思うんですけども、どうもそこまでは、機能的に実装していないようですね。はい、まあ、今後のバージョンアップに期待したいところですね。はい、そして次も、あ、次というかこれが最後かな。マックお宝鑑定団ブログ、 WatchOS5 Wi-Fi ネットワークを選択可能にという記事が上がってました。 WatchOS5 から、設定の Wi-Fi から Wi-Fi ネットワークを選択することが可能になりましたと。接続時にパスワードを要求された場合はパスワードの入力も可能となっていますと。今までは、過去に iOS とか Mac で接続したことがある Wi-Fi を捕まえると勝手にそこにつながるようになってたんですけども、今回から、複数の、Wi-Fi を捕まえた場合どことつなぐかっていうのをね、選ぶことができるようになったと。まあ iPhone とかと一緒ですよね。そういう機能が追加されましたと。まあ、この辺が主だった WatchOS5 の新機能ってとこですね。まあ、これ以外にもねまだいろんな機能が多分あると思いますんで、探してみるなり、まあ、新たに記事で上がれば紹介をしていきたいと思いますよ。ということで以上本日の本編でした。ヤシさん、相手がアップルウォッチを持っていないと使えないのね。あ、これトランシーバーの話ですね。持っててもシリーズ4シリーズ3じゃないとダメです。シリーズ4シリーズ3で、ウォッチ OS5 にバージョンアップをしていないとトランシーバー機能は使えないということですね。はい、それではツイッターキャスじゃなかった、ツイッターのコメントを紹介しておきたいと思いますね。今朝ですね、早朝に9月17日号1739回アップロードして、アメリカンさん、早朝6時起きで iOS12 に iPhone と iPad Pro をアップデートした後、Apple Watch に WatchOS 5をアップデートしようとしたら、WatchOS 4.3.2 でお使いのソフトウェアは最新ですと出てくる。調べたら今回の OS から初代 Apple Watch には対応していないとのこと。そろそろ買い替えろということかということでね、お怒りモードですね。ありがとうございます。そうなんですよね、 Apple Watch 初代は、今回 OS のバージョンアップから、対象外とされてしまいましたんでね、新機能を使うためにはシリーズ 1,2,3 が必要と。まあ4は WatchOS 5が入った状態で販売されるはずですんでね、問題ないと思いますけども、ただまともに使おうと思ったらシリーズ 1,2 はちょっときついかもしれませんね。3でも若干、先ほどのあの手首を返してシリちゃんを呼び出すっていう機能がね、ちょっともたつく感じがしますんでね、やはりシリーズ4が一番快適に使えるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、で続いてチュリーちゃん、1739回拝聴、スキちゃん食べ過ぎ入院生活になりませんようにということで、アイス食ってショートケーキ食べてチラシ寿司食べてってとこですよね。はい、ありがとうございます。以上ですね。はい、皆さんコメントありがとうございます。ツイキャスの方も今んとこ新しいの、あと月ちゃんから先ほどの小池屋さんのポテチ仕切り直してよろしくですってことで、スキちゃんが URL を上げてくれてますんでね。あ、そうだよね、これを見てたんだよね、この記事を。なんで違う記事が出てきたんだろう。ちょっと待ってくださいよ、 iPhone では非常に見にくいので iPad 側で。これ小池屋さんの記事ですね。完売必至の最高級ポテチがついに登場ということだそうです。年に一度の最高級ポテチということでね、これ名前がですね、今金男爵、これ北海道の地名みたいなんですけども、けいちゃん今金で読み方合ってんのかな。今という字に金という字、北海道で採れる幻のじゃがいもから作られる、ポテチだそうですよ。北海道西南部に位置する人口5000人の今金町だけで生産されているジャガイモということはそうですけどね。え、コンコン？ん？ええ、信澄さんそれ違うじゃん。聞いたこと、ケイちゃん聞いたことあるけど、今金、今金で合ってんだね。はい、今金男爵というジャガイモから作ったポテトチップスだそうですよ。今年で4年目を迎えるそうですけどもね、この今金男爵のポテトチップス、今年も薄塩味と海苔味の2つのフレーバーが用意されていますと。6袋入り税込みで1480円、まあプレミアムなんでなかなかいいお値段じゃないかなとは思いますけどもね。お客様満足度 4.7、 5点満点中の 4.7 だそうですよ。なかなかうまそうなポテトチップスですね。今ならまだ予約ができるみたいですね。 そして先ほどのロップクロセット以外にも、ロップクロが入った2箱、のり塩味と、あ、じゃあ、のり、のり塩味と薄塩味、6袋ずつ、セットで購入すると 5% オフの2812円。税込みですが、送料は別です。送料別かいって感じですけどね。うん、なかなか美味しそうなポテトチップスなんでね。あ、江口さん、今かね、濁らないんですね。はい、ありがとうございます。そう、函館の方です。あの地図で見るとね、はい、ということで、まあこれを売っても空海に手数料が入るわけではないんですがよかったら購入して食べてみてはいかがでしょうか。これ送料って本土と北海道は設定がもしかして違うのかな。ご注文画面に行くと分かるのかな。送料は全国統一かな、もしかしたら。あ、違うわ。北海道へのお届け、え、北海道へのお届けが870円、東北関東信越北陸中部へのお届けは720円。あ、そっか、北海道で作ってるわけじゃないんだ。じゃがいもは北海道だけど、ケイちゃん、北海道へ逆輸入すると送料高いみたいですよあ、地震の影響もしかしたら受けてるかもしれないですね。お届け日はこれ最短で2日、沖縄だと6日って書いてあるけど、まあじゃがいもはもうすでに北海道から出てるから大丈夫じゃないのかな。ただこれを北海道にお届けするって場合は若干物流の影響を受けるかもしれないですね。まさかの北海道産のじゃがいもなのに北海道へのお届けに4日かかるというねマジっすかって感じですね。ちなみに中国四国へのお届けは、お届け日数2日間で送料770円ということのようですね。ちなみにこちら販売期間は10月の31日水曜日の17時までですが、在庫がなくなり次第順次終了するということなんでね、気になる方は早めの注文をしてみてくださいね。ケイちゃんガビン直接この今金行ってジャガイモ買ってきた方が早いかもしれないですね、北海道にお住まいの方は。でもさっきなんでこの記事が出てこなかったんでしょうね。スキちゃんが送ってくれた URL をそのまま貼り付けたはずなのに、うん、不思議だね、スキちゃん、いやいや10月中旬順次お届けみたい。あ、お届けはね、ただこの今金男爵のポテトチップスの販売期間というのが書いてあって、これが10月31日までってことになってます。ただし在庫がなくなったら、この日までに終了するということみたいですけどね。商品発送は生産次第ご注文順に順次発送していきますと。あ、ってことはまだ生産してないってことか。じゃがいもはまだ北海道から出てないってことなのかな。うん、 もしかしたら地震の影響を受けるかもしれませんね。江口さん、日本の地名って難しいよね。確かに濁点があったりなかったり、それ以前にとても読めないような字もあったりしますけどね。島根にも結構ありますからね。うちの近所に16島と書いてうっぷるいと読んだりね。あとスキちゃんとこの近くで温泉津と書いて湯の津と読んだりね。まあ、北海道は結構多いですよね、アイヌ語っぽいやつが。てなとこで、あ、そうそう、もしかしたら、あ、無理かな。スキちゃんの隊員がぼちぼち見えてきましたよと、まあ、昨日もちらっとお話ししてたかもしれないですけど、スキちゃんの復帰カウントダウンになってきてますんでね、皆さんもうしばらくお待ちくださいね。スキちゃんの美声が聞こえると思いますんで。信澄さん、男爵芋は恋の味と書いてあった。男爵芋は恋の味なの？じゃあメークインは何の味なの？メークインはちょっと長細いんだっけ？長細い？ちょっと長いんだっけ？男爵はコロコロですよね。コロコロ。あんまり2つを食べ比べるということがないんでね、どっちがどんな味がするんだろうってあんまりやってみたことがないですけどね。むぶすみさん、猫だよ、メークイーン、世界で一番長い猫。最近は北あかり、それじゃがいもの品種の名前？北あかりなんて聞いたことないぞ。月ちゃん、メイクインの方は煮崩れしにくいからカレーとかに使います。ああ、カリンピカリンさん、スキちゃんの会期祝いにリスナープレゼントして。それ逆じゃないの？それカリンピカリンさんがスキちゃんにプレゼントしないといけないな。事故って読めない。獅子どうこ。ああ。この信じってのは結構名字にもありますからね、こっちの方は。だから何の違和感もなく信じって読んでしまうんだけど、普通読まないか。うん。むすみさん、北あかり北海道で生産されるじゃがいも。でホクホクとした食感、北海道農業試験場が男爵とツニカの交配により成熟した新種で1988年に品種登録。 きーちゃん、北あかりは今一番人気。それ全国的に出てんのかな、北海道だけでしか出てこないのかな。のぶすみさん、玉造温泉、宮城にもあるけど玉造温泉と呼ばれる。ああ、確かに温泉を指す場合は玉造温泉って言うんだけど、近くに神社があるんですよね。あれは玉造神社なんですね、確か。造りじゃなかったような気がするな。ジミちゃん、みったんは琵琶湖も新宿って読むよね。ある意味すごい。え、僕そんなことしたことないよ。そんなことしたことない。まあいいんじゃない、日本の湖はみんな宍道湖で。あの血液検査があって、それの結果次第で退院が決定しますんでね。でも帰りたくないって言ってますけどね。月ちゃん、島根の玉造温泉も玉造りって書いてある。え、そうなの、玉造りじゃなくて玉造り温泉。玉造り温泉普通に濁るような気がするんだけどな。でも正式名称は濁らないってこと？なまってるのかい。ケイちゃん、またの入院生活も楽しいよね。またの？それケイちゃん、たまの入院生活の間違いじゃないの？もしかして。退院してすぐに仕事復帰。いや、すぐにじゃないはずですよ。ケイちゃん、玉だよ。ほら、打ち間違えてるじゃん。10月から復帰ってことらしいですけどね。本当に10月から復帰できるんだろうか。まあいきなりフルスロットルでは仕事できないでしょうけどね、徐々に形だと思いますけど、まあしばらくは会社へは出るけど椅子にちょこんと座ってみんなの動きを見てるぐらいの話じゃない。のすみさん、濁らないんだ、濁るものとばかり思ってた。いや、僕も濁るって思ってたけどな、温泉の名前としては。玉造り温泉、玉造り温泉、どっちが正しいの。まあ書いてあるってことは玉造りが正しいんだろうね。造り温泉もね、何年行ってないかな。あのバブってる頃はね、会社の忘年会とかは玉造り温泉で一泊泊まりながらってのがねあったりしましたけどね。まあバブルが弾けちゃった後はそんなのもしたことないですね。URL を貼ってくれてますね。ウィキペディア、 あれ、スキちゃん貼ってくれた URL なんか全然違うものが出てきてるよ。スキちゃんの URL 開いて玉造り温泉出てこないんですけど。嘘って言われても嘘じゃないですよ、うん、玉造り温泉って出てこないよ。他の皆さん玉造り温泉の記事が出てきます？ウィキの出てこないでしょう。ジミちゃんバブルって何？そんなにはあってないんだけど。八千さん出ない？はてな出ない？ってのは出るってこと？あれ、うちの環境で出てこないってこと？これ URL の一番最後についてる玉造り温泉っていうのが、これリンクと切り離されてるけど、ここに玉造り温泉っていう文字が入って初めて検索されるんじゃないのかな。違うのかな。ジミーちゃんなかなか表示されない。うちはパッと表示は出るけども、全然玉造り温泉とはかけ離れた内容が出てくるよ。新しい記事ってのが、あ、最後に上げてくれた URL だと出た。本当だね、玉造り温泉になってるね。作り温泉が正しいってことか。ある意味勉強になりました。はい、てなとこで終わっときましょうかね。今日もたくさんの皆さんお付き合いありがとうございました。以上、空海 IT ニュース1740回9月18日でした。お届けしたのはみっつぁんと裏方のすきちゃんでした。それではまた明日。ただものだんだん。
空海 IT ニュース。